皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の内藤育子です。今日はもう4月の最終週になりましたので、三条の特集をお送りします。もう本当に春らしくなってきて、もうお花があちらこちにすごく綺麗で、忙しいのに昨日とうとう苗を買ってしまって、お庭いじりをしてしまったんですけども、今日スタジオに入ってきてくれているメンバーです。
はい、建築士会会長の江藤です。先週ですけどね、大阪市住まい情報センターというところで、近畿アーキテクト2006というのが開催されたんですね。
はい、そうですね。
でこれは我々の青年部会が近畿でも一応集まってましてね、近県政なんていう名前で呼んでますけど、そこが主催してやったので、近畿の各地から6団体の熱いまちづくりを活動されている方々の発表があったんです。でそれの基調講演がなんといつも、ここでねやってらっしゃる下村静子さん、彼女がその、基調講演されたんです。守る環境から育てる環境へというテーマだったんですけども、彼女はその地球温暖化の話をしていただいたんですね。でここで僕びっくりしたんですけど、日本で1年間に消費するペットボトルとか缶の量ですね、本数、何本だと思いますかということなんですね。400億本でこれがね、どんなにすごいかって言ったら、ヨーロッパ全土を集めたよりまだ多いっていう、だから日本ちょっとこれは本当に大きな問題なんですね、ここまで使うっていうのは。そんなことを思いまして、環境について発言すべきやなというふうに思いました。
はい、そしてもう一人入ってくれてます。
京都府建築士会の勝谷よし子です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの3人でお送りします。はい、ただいま三条のコーナーです。このコーナーでは、三条で、過去活躍しておられる方をお招きしてお話を伺ってます。今日は、幼児屋カフェ三条店の、幼児屋コンシェルジェの、鷲見明子さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さっき僕ちょっとお店寄らせていただいたんですね。そしたら、はい、弁慶石の横からこう入り口が入って、奥に幼児屋さんのカフェがあると、でそのカフェに向かってデスクがあって、そこに鷲見明子さんがいらっしゃると、こういう感じだったですね。
はい、そうですね。
たくさんの方いろいろ聞きに来られるんですか。
そうですね、まだゴールデンウィークの始めということもあって、まだちょっとゆっくりしてますけども、多分今日一泊されて明日の朝ぐらいがこれからの京都のプランを立てになど相談に来られるんじゃないかなと思ってるんですけども。
なるほど。これね、どうしてその幼児屋さんって、まあとにかく有名でですね、油取り紙でもう知らない人はいないというぐらいで、
まず買って帰らはる。
そうですよね。で町案内してもね、大学生なんか大阪一大の学生案内するんですけど、ここは幼児屋で言ったらみんなわーって喜んでおながるんですけどね、それはあれなんですけど、どうしてこんなコンシェルジュなんていうことをされたんでしょうかね。
そうですね、幼児屋のお客様っていうのが結構遠方から来ていた方が多いので、その時にまずはカフェを作って、ほっこりゆっくりしていただけたらいいなっていうのが、まずカフェを作り、その中でも観光客のお客様が多いので、何か京都に来てもっと楽しんでいただけるサービス提供できないかなということで、コンシェルジュという場所を作ったんですけども。
そうですか。そういうサービスの提供というところが、主眼なんですけどね。でもやっぱり京都に来られた人はいろんなこと聞きたいことあるでしょうね。
そうですね、もう私たちが河原町三条ってすごい簡単なところでも、お客様からするとそれはどこになるんですかって、すごい大きな問題のように尋ねられたりもしますので、いろいろと。
で三条通りが随分こうにぎわい出したということと、もちろん大きく関係があると思うんですけど
ね
昔の三条だったら本当に分かった人が通るだけっていう感じだったけど、今はもう観光客、特に若い人たちがどんどん来られてますもんね。
そうですね、にぎやかな、通りになってると思います。
その幼児屋さんっていうのは創業100周年、
おかげさまで
現在京都市内に12店舗です。他に、関空に1店舗あるんですね。
はい、そうです。
関空はどんな感じですか。
デューティーフリーの中にある特定の商品のみ扱わせていただいているので、全ての商品があるっていうわけではないですね。
そうですか。 あのまあ、油取り紙をはじめとする化粧品を売られているということなんですけれども、はい、あのまあ、コンシェルジュとしてのいろんなあの状況をお伺いしたいんですけどね、
はい、
いろんな話が聞かれると思うんですけど、
はい、
何かいろんな面白い質問とか本当に役立ったこととかそんな話していただけませんか。
そうですね、よく聞かれるのは、はい、本当に弁慶石はどこですかって聞かれるんですけどそれを
通ってきてるのに、
ね、外まで行ってその時はご案内したりとか。
あ、そうですか、
はい、あとは昔の古いビルが新しい、まあ、お店が入ってらっしゃるので、そういうところのお店が分かりにくかったりするので、まあ、そういうビルの中の案内とかをさせてもらったりとか、あとはお電話での問い合わせでそちらへ行きたいんですけども、はい、どうして行ったらいいですかって言われますね。
あ、そうですか、はい、あのちょっと余談になりますけどね、はい、先ほど の, その街歩きを、まあ、学生を連れてしてるんですけどね、はい、その時はあのやっぱりその古い明治大正昭和初期の建物をですね、それ近代建築って僕が呼んでますけど、
はい、
それの紹介をずっとしたり、うん、それから町屋木造の建物がもう今危機に瀕してるよって話をしたり、はい、それからマンション問題ですね、
はい、
もう山ほどマンションが建っておりますし、うん、その話をするんですけどね、
はい、
そういう学生さんで例えばその文化博物館のこととか聞かれることなんかもありますか。
そうですね、場所はもちろんあのイベント何されてますか、っていうご質問もありますね。
そういうの知ろうと思ったらそれぞれのなんかホームページ見るとかいうのはあるんですけど、ないですもんね、そういうまとめて。
そうですね、いつもホームページかまたお伺いさせていただいて資料をもらったりとか、はい、ご案内を
出してます。すごい資料を、ね、蓄積してもらえて、後ろ開けたらなんかいろんなものが、
は
い、
大体宝箱は後ろにありますので。
あ、そうですか。
やっぱりたくさんいろんなことを聞かれますので、全てやっぱり覚えきれないんで、資料を準備してそれでご案内するようにはしてます。
あ、そうですか。コンシェルジュっていうのはホテルに、まあ、大体ね、いらっしゃる人が多いんですけど、そうですね、そんな人たちはそういう券を予約したり、どっかあの別のイベントのね話、あの案内だけでなくて予約っていうようなこともするんですけど、そんなこともされるんですか。
まあ、お食事されたい時に、
まあ、
例えば、
はい、
おばんざいでこんなぐらいのご予算のところを言うのをお伺いした時に、多分もう時期と時間帯で混んでるなと思うと、はい、お店にご予約をさせていただく時もあります。
あ、そうですか、はい、嬉しいでしょうね、そんなしてもらえたら。
み
んなやっぱわからないんですもんね、来てもね、
う
ん、
そうですね、
有名店はもちろん名前は聞いてるけども本当にいいのかっていうのも、
そうです、ね、
金額もわかりませんしね。そうですか。海外の方はどうですか。
そうですね、英語圏の方、イタリアとかフランス、はい、まあ、アメリカの方も結構来られるので、一応コンシェルジュの方では、
はい、
日本語マップと英語マップを両方用意して、はい、そちらでご案内するようにしてます。
そうですか。わしみさんは英語が得意だと聞いたんですけれども。
得意ではちょっとご案内できるぐらいなので。
そうですか。あの京都のいろんなお店の方もね、街角あの来られてな、自分とこのものを買いに来たのかと思ったら、どこどこの店はどこですかとか聞かれるってね。
そうですね、ありますね。
あんまり面白くないとか言ってるんですけど、逆にそれをね、どんどんこう笑顔で、素敵な笑顔ですけれども、
あの、ありがとうございます。
それでお話されたらみんなホッとするでしょうね。
そうですね、喜んでくださってます。恐縮される方もあります。こんなの聞いていいんですかっていう感じで。例えば、
はい、
幼稚園カフェなのでコーヒー扱ってるんですけども、
はい、
いいですよ、
井の田コーヒーさんどうですか、ね、申し訳ないんですけどって言われて、あのご案内をさせてもらう時もございますので。
そういう時なんか申し訳ないな、いうのか逆にするんですか。
いや、あのうちも美味しいですよ、
あ、そうか、
次来てください言ってたら、本当に来てくださる方もおられますし、はい、いろいろですけども。
なるほど。さっきも、
ね、昔は井の田さんに、
はい、
あのサロン的に、
あ
の町の人が集まったりしてはったっていう、ですけど、幼児屋さんもあの、ね、あのお泊まりになってる旅館とかに泊まってる方がたくさん。
そうですね、周りの、はい、
泊まってる間なんか毎日のように来られる方
が。そうですね、海外の方で、まあ、2、3回お仕事で来られる方で、
ね、
旅館の名前も ヒイラギ屋さんとか泊まられて、はい、次回からって来てくださる方もおられます、
ね、あそうですか、はい、いやそれはあの僕よくわかりますその気持ち、うん、僕実は今日二日酔いでひどい状況なんですけどね、そうそうそう、さっきあのちょっとお聞きしたんですよね、二日酔いどうしたら治りますかねって言ったら、うん、もう一回言ってください、
あれですか、用事はでくつろいでください
というふうなお話してたらなんかすごく安心感があって、あのわーっとなってちょっと半分治ってるんですけどね、うん、あのだからリピーターで何回も来られる方いらっしゃるっていうのはよくわかります、
うん、ありがとうございます
、はい、笑顔も素敵なんですけどね、あのすごい綺麗な京都弁喋らはるでしょ、
はい、それが緊張したら私からなってますよ
京都弁でのご案内っていうのもとっても雰囲気が出て ね、う
ん、ね多分ね皆さん嬉しいやと思いますね、
うんうん、そうです、お寺を清水さんとか八坂さんって京都の人って言うのでつい癖で言ってしまうと、なんでさんとやはるんですかとか言ってつけてましたとか
言ったらいやそういうつけてね、そういう言い方をやっぱ広めていただきたいなと僕も思っていいですよね、そのさんつけるの、
ね、言葉もほんまねいい文化やからね、そうやって使える人がいてはると嬉しいですね、
まあ、僕ら三条の町づくりをずっとしてますのでね、あの三条通りについてちょっといろいろ伺いたいんですけどね、三条通りっていうのは伏見さんにとってどんな通りですかね、
そうですね、第二の四条通りぐらいには思ってるんですけども京都といえば三条通りぐらいになってほしいなと思ってるので、それでね少しでも協力できたらとは思ってますけども、
三条通りを売り込むとしたらどんなとこを売り込まれますか、
幼稚園カフェですかね
もうちょっとあの広いの
にさすが
今日ときます
、はい、そうですか、大体その若い人たちは三条通りに何求めて来られるんでしょうね、うん、まあ幼児屋ですけどね、
う
ん、ちょっと
そうですね、でもカフェ来られる方多いと思うんですよ、幼児屋カフェ以外で周りのタリーズさんとかレッドラバーさんとか、うん、いろんなタイプのカフェが最近できてると思うんで、ね、安くて早いところゆっくりちょっと美味しいものを飲もうと思うところあると思うんで、いろんなこう年齢男女問わず来られる感じの通りだなっていうのは感じるんですけども、
そうですね、僕もいろんな人に、まあ、特に若い人あの聞いたりするんですけどね、三条どこがいいって言ったらそれはやっぱりあの文博はじめこう割と面白い建物があるのはこれは面白いって言うんですよね、だから若いからそんな興味ないんかじゃなくてやっぱり見るの好きみたいですね、
そうですね、よく1928ビルさんも聞かれて、そうこんな洋風なカフェが入っているのっていう方もおられますし、
ああそうですか、
お近くなんですぐご案内します、ね、
あの辺で全部こ う、 そうです、ね、固まってますからね、はい、カフェがね、で井上さんがちょっと離れてという感じなんですけど、
あと便利堂さんもよく、はい、はがきがいっぱい売ってるお店だけで来られますので、
そうか、建築士会としてはね、はい、あの発信元ですからね、あの鷲見さんにいろいろこう渡しとかなんかんですね、
そうですね、
渡してる、
はい、
マップも渡して
る、マップはちょっと数少なくなって渡してないんですけども、
あの新旧のね対象マップの作ってるんですよ、あの古いビルの時の地図とこう重ね合わせたら新しい今どうなってるというのが分かるようなものとか、でそれぞれの古い建物のその由来とか、建築の説明をしたマップを作ってるんですけど、ね、そんなあったらいいでしょうね、
そうですね、私の勉強にも
あ、そうですか、これイタリアの方にね、ロジアのロゴを泡に描いたカプチーノ
そうですね、顔がロゴに用事はなってるので、それをおのもんに準備させてもらってるんで、でもカプチーノっていうかイタリアのね結構日本で言ったお茶みたいな感じで、もう全然メニューも見られず、カプチーノって言われたんで、まあ、普通に出すとすごい驚かれてご家族呼んで写真撮影始まって、その次の日も、あのご家族でモーニング食べに来てくださって、まあ、また来たよみたいなことを多分イタリア語で言ってらっしゃると
思います。あ、そうですか。
これびっくりしますよ。
びっくりしますね。
本当にね、カップの中にお顔が。
いや、
なんですよ。
これ、
行こう。
どうやって作ってあるんだろうって。
今ちょっとね、ちょっと案内を見てるんですけども、カップいっぱいになってるんですね、この顔が。
そうですね。
うまいこと作ってある、うん。右側に髪の毛の部分があって、で、目、鼻、口とこう。
そうですね。ね、顔そのままを
飲み物。
シナモン。
そうです、シナモンココアパウダーですね。
その時は混ぜるんでしょうね。
それはなかなか飲まれないんです。
そうですね。
記念撮影と、あとは皆様、顔をいろいろ触られるので、
あ、そうですか。
まつげがあったかなっていう顔になってたりとか、あれ、鼻は泣いてるとか。
いやなんかものすごく楽しいね、藤谷さんそのものが本当に三条に、あの出ていただいて、三条通り随分楽しくなりましたね、そうなります
ね、
はい、今日はどうもありがとうございます。これからどんどん増えてくるんですね、
う
ん、
そうですね、
忙しくなりますね、
はい、
今日こんな忙しいところから来ていただきましてい
えいえ、はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、そしたらここで一曲お聴きください。新井由美の飛行機雲。後半は、今月の出会いもんというコーナーです。今月もいろいろ、まちづくりというテーマでたくさん、出ていただきました。その内容を振り返ってみたいんですけども。
はい。建築士会の勝谷です。今月のお話ですけれども、3人のゲストの方にお越しいただきました。
はい、
4月8日。お越しいただいたのは月の輪学区自治連合会会長の村上米樹さんで、第2週が、県と住宅販売株式会社の井上誠二さん、第3週が小山町マンションに住んでおられる鴨みどりさんお越しいただいて、町との関わり、いろんな関わりがあったんですけれども、お話を伺いました。月の輪学区のお話では、地域の危険マップをお作りになっているというお話をお伺いしたんですけれども、月の輪学区の自治連合会長さん村上さんがまず地域を見て回りながら自分でこの場所は危ない、地図に落としておられて、でそれが 高校生にバトンタッチされて、
そうですね、養子が丘高校の、はい、人たちがまた関わってくれるようになって、
はい、で高校生の視点でまたこういうところが危ないというふうなお話がつながって、うんうん、で高校生から町を 見た視点とまた村上さんから町を見た視点がまた違うという話がすごく面白かったですね。やっぱりそうやって地域のつながりっていうのは、うん、いろんな世代の人の、うん、のつながりでまた広がっていくものだなというのをすごく感じました。
高校生の、ね、活動は実際に小学校に行って、
はい、
いろいろ教室をいろんな、何教室だったっけな、
自転車
教室かな、
乗り方教室です
ね、いろいろ手伝ったりするようになってっていうのは、
ねね、
楽しい素晴らしいことですよ ね、 ね、
うん、で最近の高校生はって言われるのにその高校生が子どもたちのやっぱり模範にこんなになっていかなきゃ
お手本にならなあかんって ねちょっと気づいてくれたっていうのが、
ね、
嬉しい、
小学校生に引き継がれていくんだなというのをすごく感じました。で次の週はまた全然違う視点で建物を建てる方で供給する側からの話を伺ったんですけれども、はい、こだわり住宅の設計コンペの、
はい、
が実施されて、で京都の街中に京都らしい住宅を建てていくために全国から募集されて、ね、実際にその建物が今度建てられることになる、はい、
うん、
で全国から81件もの応募があって、
はい、
でその中から1件を選んで建てるんですけれども、うんうん、また地域の方からと、はい、設計者の方と集まって学習会をする中でこれを建てようっていうのを、うんうん、選ばれて、
そのコンペの主体は、都住圏って都市居住研究ですか、
はい、
というところが主体になってなさったコンペで、地域の経済も発展させるように地産地消でなるべく京都のものを使って、
はい、
ね、
京都人さんも
技術も材料も京都が元気になるようなそういう住宅を作っていきたいっていう提案で
ですね、はい、でこれから建築中のプロセスも公開されるということですので、
はい、
ぜひ見に行きたい、
ね、楽しみですよね、はい、
で3週目は、その建ったものをところに今度住まれた方のお話なんですけれども、うん、祇園祭の小山のお町内に、うん、建ったマンションに住まれた方に来ていただきました、うん、鴨みどりさんからお話をお伺いしたんですけれども、そこは保存会の方の関係のマンションだったということで、マンションに住まれた方の、友の会、うん、それから小山の保存会の方と協力してという交流が生まれているという話でしたね、
うん、なかなかうまくいかないところもあったり、まあね、立つ前には反対運動があったりして、うん、京都の街中で頭の痛い問題ですけども、ここまた大きなマンションですよね、
150戸
すごいマンションなんですよね。で、はい、いきなりその人たちがそのね、祇園祭りに参加するって言っても、うん、っていうことで、うん、友の会っていうのを作って、そこでもまあ、うん、新しい住み手もそれで勉強しながら、
ね、
徐々に手伝ってって、うん、っていうそういうなんかシステムっていうか、うん、を作ってすごくうまくいってるっていう、
ね、お話ですね、
で
小山の保存会がもう6件までに減ってしまってた、でそこに100何件の方が来られて、で小山をやっぱり運営していくための人手が必要なところにたくさん来られて、で両方のニーズがうまくこう合えばこんなにうまくいくんだなっていうのをね、思いましたね。で 今ではマンションの方からまた保存会に入られた方もあって、うん、6件プラス4件という話をお伺いしました、
ね、うんうん、あ、そうですか、
うん、
まあ、 この話なんかでもね、その対立だけをこう目にいくと、うん、なかなか何もうまくいかないんですけど、お互い話し合ってこう前向きに進めるところから行ったら、うん、こんなに良くなるよっていうような ね、うん、ね、
でマンションに住まれた方、やっぱり若い世代の方が来られて、でこのカモミドリさんもお子さんがいらっしゃって、またお子さんと一緒に祇園祭りを楽しんで、いうことをしたいとおっしゃってましたね、
そういうふうにね、ちっちゃい時からお祭りに参加できるっていうのはすごく羨ましいし、 うまく、
ね、ちょっとね、ちょっと関連ですけどね、違うこと言ったら、僕こういうの聞いてて思ったんですけど、できるだけ昔のやり方を踏襲してやってほしいなと思うんですよ、その昔結構厳しいとかあるでしょ、
で
男の子と女の子ははっきり分ける、まあ小さい時は一緒でもいいんですけども、そういう中で、口伝えでいろいろ伝承して押されていくと、でこれはやっぱ続けてほしいなと思います、それを現代風の分かりやすいマニュアル式でやっていくとかね、何でもいいよとかいう感じで、全員参加でやるとかいうのは多分壊れちゃうんだろうなと、
今までのね、なんか伝承していくって、その、茂山さんの話聞いた時もそう思ったんですけども、ちっちゃい時はわけわからへんかったけど、おじいちゃんがそう言うねんからそうすんやってて、そうやって覚えていくって、だんだん後になったら意味が分かったり、まあ意味が分かったのか分からないまま、それでもなんかその型としてね、受け継がれていくっていう、そういうのもすごい大事だなっていうのは思ったんで、
でそれが節目節目の行事で繰り返されていくっていうところが、やっぱり京都なら
では ね、ね、ね、と
思います、怖いおじいちゃん絶対残っておいてほしいです、
ね、そうです、そうそうなんですよね、
ですか、なかなか内容の濃い、
そうですね、
はい、で5月話をさせてもらっても、
そうですね、もう来週からは
5月ですね、はい、今日からゴールデンウィークですけれども、ね、ゴールデンウィークが始まって、で5月に入って、で4回あるんですけれども、今建築界で話題の、一般の方にも話題ですね、耐震偽装問題、この問題を建築士会として取り上げて、4回に分けてお話をしていきたいと思っております、で専門的なお話でテレビを見ててもよくわからないなというところを、できるだけ分かりやすく、何が問題で、どういうふうにしていけばいいのか、で、建物はこういうふうに見てほしいというところを、建築士の立場からお話をしたいと思ってますので、ぜひ聞いていただきたいと思います、
やっぱり建築っていうのは当然安全でね、人々をこう守るものでなければならないんですけども、それであって初めて快適な生活がそこで保障されるということになるんですけど、そういう安全性がなんか脅かされているのではないかと、もう非常に不信の念が横行しているというような状況、ちょっと垣間見られますので、それこそ建築士側としては、この安全性と構造ということを徹底的にやっぱ検証してお話ししたいなと、すべきだなと思っております、
ということで、5月は4週とも、耐震偽装問題について特集を組みますので、ぜひ皆さんお聞きください。それからちょっとこんなことわからへんということがありましたら、ぜひご質問をお寄せください。それにも答えていきたいと思っております。はい、それでは、今週はこの辺で失礼します。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。さよなら。
ありがとうございました。